皆さん、こんにちは。引き続いて、聖書の福音をお話をさせていただきます。今日は、命の本質、本当の愛というテーマとなっていまして、まず御言葉、愛について聖書にズバリと書かれている箇所があるんですね。そこを開いてみたいんですが、ヨハネの福音書の15章の13節というところになります。新約聖書の212ページ。後ろの方のページの212ページ。こちらのヨハネの福音書の15章の13節という1行だけを見てみますと、なんと書いてあるでしょうか。これはイエス様ご自身がおっしゃった言葉です。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。非常にわかりやすい、わかりやすく本当の愛はどんなものなのかなというふうに書いてあります。他の人のために自分の命を捨てることのできる愛が本当の愛なんです。と書いてあります。人間の中にはすごく自己中心な愛もたくさん潜んでいまして、どれが愛なのか本当によくわからない状況がたくさんあるんですけれども、聖書が言っている愛というのはこういう愛なんですね。そしてこの愛というのは神様から出ている愛。神様ご自身がこのような愛を持っておられて、私たちに一人一人に命を与えてくださっているということなんです。私たちの命の意味は、この神様の愛の中にあります。そういうことが、ズバリと言っている箇所なんですね。このように言いますとですね、書いてあると、人間は神様の前にこういうふうにしていかなくちゃいけないんじゃないの?というふうに言って、これを戒めにして立法と捉えてしまって、肉の努力でこういうことをしようというふうに、思ってしまうのがほとんどの人間ではないかと思うんですね。事実、この人間の生み出した宗教というものは、ほとんどそのようなものなんですね。これだけ優れた愛というものがありますから、これだけ素晴らしい人間になるようにあなたは近づいてください。そのために修行して努力してください。と言って、宗教の組織が作られて、宗教施設がお金を取って、そのような信用を取って、そういう人たちを集めているのが、このほとんどの、人間の作る宗教の、施設なわけなんですね。ですから、人間の作る価値というのは、人間の努力によってこれに近づいて いけばよい。その中でお金を払って、代価を払って、信用していければ、いけばいい。少しでも完全に近づければいいんだ。という、自己満足の世界だけでしかないとは思うんですけれども、ほとんどの人間の作っている宗教というのはそういうものですから、そういう考え方にないか問題でもあるんですか?と言ったときに、誰も何も言わないと思うんですね。そんなの当たり前のことじゃん。それがおかしなことなんですか?でも聖書では、そうじゃないんですっていうふうに書いてあるんです。人間は、このようにして本当の愛を行いによってなすことは誰もできないから、神様の方でその愛の代価を支払って、あなたにプレゼントをいたします。というふうにはっきり言っているんですね。それが、イエス・キリストというお方がこの地上に来てくださって、十字架の上で死んでくださったことを指しているんですね。 ですから、イエス様がこの地上に来てお祝いされるそのクリスマスがあります。全世界でお祝いがされます。本当に神様の側からそのような救い主が私たちのために来てくださったということを喜ぶためのお祝いなんですね。で、そのイエス様というお方が、私たちのできない人のために命を捨ててくださるという身代わりの代価を人間に支払ってくださって、私たちは救いをいただいて、神様の前に回復がされるという、そのプレゼントを私たちはいただくことができる立場にいるというふうに聖書には書かれているんですね。それでは、聖書の箇所で、私たちはどういう立場になっているかというふうに書かれている箇所が、ローマ人への手紙の6章の23節というところに書いてあります。新約聖書298ページ。298ページ。ロマ書の6章の23節、こちらをお読みします。罪から来る報酬は死です。ここに本当に絶望しか書いてありません。しかし次のところを見ますと、しかし神のくださる賜物プレゼントは私たちの主イエス、キリストイエスにある永遠の命ですというふうに書いてあります。私たち現実を見たときにみんな死ななくてはなりません。ということは罪から来る報酬は死の中に全ての人が入れられているということなんですね。そこから救われるためにはどうしたらいいんでしょうか。人間の努力でできるんでしょうか。できないんですって言って、だから神様の側からプレゼントが与えられましたっていうふうに書いてあります。神のくださる賜物、素晴らしい賜物って書いてあります。素晴らしいお知らせ、素晴らしい福音の意味というのがこちらに書かれています。素晴らしい知らせ、プレゼントがあなたのために用意されているんです。それは何なんですか？主キリストイエスにある永遠の命です。みんな、誰でも死ななくてはならないのに、イエス・キリストを通して永遠の命の方に、私たちは救われるんですか？その通りなんです。はっきり聖書は書いてあるんです。命を作ってくださった神様が、私たち人間に、はっきりこのように与えてくださっているんですね。神様のおっしゃることは嘘偽りがありませんし、一度発した言葉はその通りになります。聖書に書いてある通り、イエスというお方はこの地上に神であるキリストという神であるお方でありますけれども、人となってこの地上に生まれてくださったお方であり、罪のない方がこの地上を歩んでくださって、私たちの罪をその身によって十字架の上で裁かれた、身代わりに裁かれたお方です。ですから、人のために命を捨てますという神の愛がイエス様を通してその通りに表しているということなんです。そして、罪から来る報酬は死です。この罪という部分、いつも、真面目に受け止めて、本当にこのことを考えていかなくてはなりませんので、この罪というのは一体、細かく見ていって何なのか、また罪から来ているものは実際どのようなものなのかということを少し考えてみたいんですね。神様は、そのような素晴らしい愛を持って人を作って、その命の営みや、すべての命の御業というのは、 そのような愛を持って、永遠の命を持って、作られたということなんです。ですから、私たち人間は本来永遠の命を持ちながら、神の完全な愛の中で、その神に応答して、神様の素晴らしさを表す姿として作られているんですね。聖書の中で、神の栄光を表すという言葉がたくさん書かれていて、私もですね、最初に聖書を読み始めたときに、神の栄光って一体どういう意味がよくわからないな、悩んだこともありますけれども、今はよくわかるんですね。そのような神様が人を作って命を与えてくださいました。この命というのは、先ほどお呼びした、自分を犠牲にして人を救う、その愛によって作られた命。その中で人も作られて、その中で永遠の恵みと永遠の命、永遠の祝福をいただいて、その神様の素晴らしさを通して、人を通して神様の素晴らしさが表される。それが神の栄光が表されるという形なんです。ですから、本来はこういう形であるのが、一番人間にとって正しい形であるということなんですね。しかし、この罪という言葉が書かれていまして、これは的外れという意味というふうに書かれていました。という意味が、罪の意味だと聖書にも書いてあります。なぜ的外れになってしまうのかというのは、この神様の支配の側に人が入っていない。神様の前から全ての人が見失われている状態になっているっていうふうに書いてあるんですね。ですから、この神様と人とのつなぐものが全部断たれてくれば手がついている状態になっていますので、これで人間は的外れな状態になっているということになりますので、ここから言われることは、不正という状況、物資、不当だということになります。不正なもの、不当なものは、罪があって的が外れている。そういう、そのような状況になっていきます。そして、この罪の結果、何があるかというと、死だというふうに、聖書が書かれていまして、これは全ての人がその中に入っていて、います。そしてこの死があるからこそ、全く希望がない。そして死があるからこそそれを恐れます。苦しみもそこからあります。痛みもあります。で、全くこの希望がないから、人間の側でなんとか異物をつけて希望を見出そうとするんですね。それが人間の作った、進化論にもなるわけですね。進化論は、偶然に生まれて強いものだけが勝ち続けてきた結果、長い年数がかけて
そういうものだけが勝つということですので、そのことを通して、命の価値というものがわからない。ここに人と人と争うということが出てきます。このことによって、先ほども内川啓もおっしゃっていた、いじめの問題とか、人間関係つまずいてどうしようもない状況になってしまうことも、全部、このようなことで原因となってきてしまいます。また、他に頼るものがないと自分を神にするということをします。自分を神にする。この結果によって、偶像礼拝、また占いの中に閉じ込められてしまうというどうしようもない事態を招いてきてしまいます。このようなものというのは自分では本当にどうすることもできない状況なんですね。そのことを不条理という言葉で上位の中に、閉じ込められている状態だなということがよく、わかると思うんですね。この不条理というのは辞書を引いてみると物事の筋道が立たないということなんですね。自分の理解を超えたひどい不当な混乱の中に閉じ込められているということなんですね。そして、このような状況というのは、そのまま進んでしまうと、この支配の中というのは悪霊の支配の中ですので、悪霊との支配の中にもう押し込められて、ただただこのまま滅んでしまうんですっていうふうに言っているんです。じゃあこの、本当にこのことが不条理だなというふうに思いますけど、やっぱりこちらの方に原因があってこの不条理を招いているということなんですね。この状態、また外れな状態が不当不正の状態になっているから、当然その結果としてこの不条理の状態が生まれているんですって言ってるんです。そして、この状態から人が救われるために、神様の側の命を差し出して、私たちの罪人のために身代わりとして、救い主としてイエス様を与えてくださいました。どうか、そのことを受け取ってくださいっていうふうに聖書に書かれているわけですね。そして、ヨハネの福音書の3章の16節というところも見たいんですが、少し戻って3章の16節、177ページ、177ページ、ヨハネ3章の16節からお読みしますと、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。本当にその神様のお心が バッチリとそちらに書かれています。そして、何のためにイエス様を与えてくださったんですか？それは、御子、イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることがなく、永遠の命を持つためであるというふうに書いてあるんです。このイエス様を通して私たちは滅びるものではなく、永遠の命を持つものとなるんです。そのために、イエス様は命を、神の命を、神の一人子の命を差し出して私たちに与えてくださったんですね。17節を見ます。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。神様は、まずこの罪人を、まず裁こうというふうに思われないんです。愛のお方であられるがゆえに、イエス様の命を通して、世が救われる。すべての人が救われてください。と言って、そのような救いを、イエス様を通して私たちに与えてくださったお方であります。そして、どのような方法によって、このような救いをいただくことができるのかというのが18節から書いてあります。キリストである御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったので、すでに裁かれている。その裁きというのはこうである。光の世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみになされることを恐れて光の方に来ない。しかし、真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためであるというふうに書いてあります。ここにもですね、このような罪人がどのようにして、救われるのかということがしっかりと書かれているんですね。真理を行う者というのは、イエス様を自分の救い主として信じた者は、その通りに救いをいただくことができるというふうに書いてあるんですね。なぜ信じるということなんでしょうか？それは、どんなちっちゃな子供でも、それでも、また病院で伏せている、病人の方々でも、また、本当に、命が、もう、そうも思え、危ないような方であっても、信じるということを通して、救いをいただくというふうに、はっきり書かれているんですね。私たちの行いの技ではなくて、素直に、その通りに受け入れて信じるということによって、神様は、このような罪の状態のものを永遠の命の方に生まれ変わらせてくださっているというふうに書いてあります。そして、ヨハネの福音書の10章の1節からも見てみたいんですが、少し、巡っていただいて、10章の1節から198ページの10章の1節から見ていきたいと思います。誠に誠にあなた方に告げます。羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊をみんな引き出すとその先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。これはイエス様は人間と神様の国の神様の支配の側の入ることのできる人間を羊に例えて、おっしゃった言葉なんですが、5節から見ますと、しかし他の人には決してついていきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。イエスはこの例えを彼らにお話になったが、彼らはイエスの 話されたことが何のことがよくわからなかった。イエス様も弟子たちにこの例えを出したんですが、弟子たちもよくわからなかったんですね。え、イエス様何のことをおっしゃってるんですか、よく教えてくださいと言って、7節からの記述になっています。そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます。私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草をつけます。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得それを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。このようにイエス様は良い牧者に例えられています。そしてその良い牧者というのは羊のために命を捨てるんですよというふうにはっきり書かれているんですね。これはイエス様が十字架の上でなさってくださ、なしてくださった御業のことをおっしゃっておりますし、また本当の愛はどういうものなのかというふうに言ったときに、他人のために命を捨てるということ、その本当の愛を持って許しになられた人間を導きます。救います。ですから、キリストの中に、あなたも入ってください。共に来てください。というふうに招いてくださっておられます。12節からも読みますと、牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると、羊を置き去りにして逃げていきます。それで、狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって羊のことを心でかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。というふうに書いてあります。イエス・キリストというお方は私たち人間のこと、一人一人のことを全てご存知であられます。どのような状況であって神様の御前にこう出ることができないのかということも全てご存知のお方であられますので、私たちはこのイエス様についてその門から入っていくことによって本当の救いをいただくことができるというふうに、神様の側に私たちが回復されるということが書いてあるんですね。そしてこのイエス様についていっただけに、イエス様ご自身が羊のために命を捨てるということを、その愛を持って、私たちを救ってくださるというふうに書いてあるんです。16節から見ますと、私には またこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従え、一つの群れ、一つの牧者となるのです。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権利があり、これをもう一度得る権利があります。私はこの命令を私の父から受けたものです。というふうに書いてあります。この愛である神様のご本質は、三位一体なる方、父なるお方、キリストなるお方、聖霊なるお方の三位一体なるお方であられて、ここにある父というのは、その父なる神様のことが書かれていて、キリストは子なる、一人子なるイエス・キリストというふうに書かれていて、あと聖霊の神 がおられますけど、三位一体で、命に必要な全てを成し遂げられるお方であるというふうに聖書にも書かれています。これは、H2O が水になったり、氷になったり、また気体になったりして、まあ、物理的に地球の全ての命の御業を成していると同じように、本当の命、霊的な命の全ての御業も、父なる神、一人はなるキリスト、聖霊なる神の三位一体の御業で成し遂げられているというふうに聖書は書かれていて、イエス様はこの地上に来て、私たちの罪人のために、命を捨て十字架にかかるということをしてくださったお方として、聖書には神様のその属性といいますか、その特性が書かれて、事実が書かれているわけです。そして、28節からも見ますと、私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。ここにも、はっきりとイエス・キリストを信じて救われる人は永遠の命なんです。というふうに保証がされています。滅びることがありません。それは神の側に移されるからですね。先ほどここに書いてありました通りに、悪霊や滅びの側から回復されるから永遠の命をいただくことができて滅びることがないんです。そのような中に私たちは救ってくださるというふうに言って、イエス様はそのことをしてくださった方であります。29節からも見ますと、私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。ここは父なる神様のことが、御心が書かれています。罪の中に閉じ込められている人を一人もの命を通して救い出すというのは、神の父なる方の御心に沿うものであって、これは本当に偉大なものであるというふうに聖書には書かれています。そして、誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることはできません。私と父は一つです。というふうに書かれています。父なる神、御子なるイエス様、また聖霊なる神も一つのお方によって、また救いが用意されて、私たちに提供がされているということが書いてあります。そして、もう一箇所聖書を見てみたいんですが、第一ペテロの2章の22節というところなんですが、新約聖書の455ページ。第一ペテロの2章の22節からを見てみますと、キリストは罪を犯したことがなく、その通りなんですね。神の一人子で、神であられながら人となってくださったお方でありますので、罪などを犯したことがない清いお方なんですね。神のご性質をそのままお持ちになっておられる方が、この地上に来てくださったんですね。そして、十字架まで進んでくださって、十字架の上で罰を受けてくださいました。それは私たち人間の罪を、イエス・キリスト様が何の罪もないのに、清い体に私たちの人間の罪をその身に負って、身代わりとなって十字架の上で裁かれ死なれましたけれども、その間イエス様はその口に何の偽りも見出されませんでしたというふうに書かれています。そしてそのイエス様の態度、それはどうだったんでしょうか。23節に書かれています。 罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。イエス様は口語りをしてもよかったんです。それは私は正しいですから裁かないでくださいって言えば、そのまま裁かれないで済むんです。正しいお方だから別に、イエス様は死ぬ必要が全くないお方なんですね。ですけれども、私たちの、私もあなたの罪を、その清い身に負っていただいたことによって、罪人のなって、父なる神様から裁かれ死んでくださった。ということが、正しく裁かれる方にお任せになって、その通り十字架に死んでくださったというふうに書かれています。そして24節、そして自分から十字架の上で私もあなたのこの悪霊の中に閉じ込められて滅んでいくその罪ですね。私たちの罪をその身に負われました。清い身に負われました。それでイエス様が汚くなってしまったんです。そしてそれは何のために？それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためなのですって書いてあります。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのですって書いてあります。イエス様は私たちの罪をその身によって正しく裁かれました。そのことによって神様の正しさが罪を許して正しいものに認めるということがそのこととして表されたわけですね。そこに義のために生きるということはそういうことです。そしてイエス様は本当に、苦しめられ何も言わずにそのような非常な十字架の刑を受けて、くださいましたけれども、このような身代わり、神の身代わりの命があったからこそ、私たちは神様の側に回復されて、癒しを、本当の癒しと希望をいただくものへと変えられるわけですね。そして25節に、イエス様が先ほど書いてあった、牧者の役割であるということが、書いてありましたけど、25節目も書いてあります。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり、監督者である方の元に帰ったのです。このようなイエス様のご愛、また十字架の御業を通して、罪が許されて、神様の支配のが、神様の国の方、神様の家族として私たちは、回復がされるということに書いてあります。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに書いてあります。自分の魂の牧者である方、これは本当にイエス様ご自身、自分、あなたの救い主、イエス様、こそこのようなお方なんです。ということが、はっきり書いてあるんですね。このお方によって、神様の身元に帰ることができたというふうに書かれています。そして、少し手前に見ていただいて、ペテロの一章の18節のところからも見てみたいんですが、ご承知のように、あなた方が、父祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、これは代価を支払って救いをいただいているってことですね。神の命があなたのために支払われるんです。ってことがはっきり書いてあります。イエス様の命というのは、神の命があなたの罪のために完全に支払われて、あなたが神様の身元に回復することができるんです。それは、銀や金のような朽ちるものにはよらなくて、永遠の価値のあるものです。というふうに書いてあるんです。そして、 それは中身は何なんですか？19節にも書いてあります。傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったものですって書いてあります。これはイエス様が神としての立場がでありながら人となってこの地上に来てくださった状態、本当に傷もなく汚れもない救い主なんです。そのようなお方が本当にお前は偽キリストだ、十字架でかけろ、かけれ、そして、殴られ、罵られ、すごいひどい目にあって十字架にかけられました。本当に、子羊のように黙って十字架の上に一番弱い立場を取って、イエス様は十字架の上にかかってくださいました。子羊のようなキリストというふうに、そこに、そちらには書かれています。このたっとい血によったものです。神である方の命によって、私たちは完全に救われるんです。そのプレゼントを、歴史を通して、神様は私たちに与えてくださって、それが福音の中身なんです。どうかそのことを知ってくださいというふうに聖書には書かれています。20節を見ますと、キリストは世の始まる前から知られていましたが、この世終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。イエス様、キリストという方は、三位一体なる神であられ、命をも作りすべてのものを作ってくださったお方であられます。イエス様は十字架の上で完全に裁かれ、死の中に入ってくださり、墓にまで葬られました。なぜ、蘇ることができたんでしょうか。それは、キリストは、世の始まる前から、命の始まる前から存在し、命を作ってくださったお方だから、そのような何もないところから命を作られる命を持って蘇ってくださったというふうに聖書には書いているんですね。ですから、蘇ったなんて信じられないっていうふうに思うかもしれませんけれども、私たちが今このように存在しているのは、キリストが命を作ってくださったから今私たちも存在しているわけなんですね。何もないところから命を作られる命の御業というのは、もともと神の命というのは永遠の命なんです。その命を私たちに与えてくださるっていうふうにはっきり書いてあるんですね。そして21節のからも見ますと、あなた方は一社の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。今私がお話ししたイエス様は死者の中からよみがえったお方であります。何もないところから、天地万物何もないところから命を作られる力を持ってよみがえ、神の命を持ってよみがえってくださったお方なんですね。もう瞬間瞬間衰えることがなく、吹き出してくるほどの命の御業なんですね。死などということはもう一切関係ありません。いつも新しい命によって私たちに命を生み出しているというふうに神様はおっしゃってくださっているんです。キリストを蘇らせて彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにして、あなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。今まで私たちは死というものがあって、もう何の希望がなくて、この中に押し込められ、困り果てていた状況だったんですけれども、この中から永遠の希望、永遠の命の希望の中に、神様は私たちを回復してくださるというふうにはっきりと書かれています。 22節、またあなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。この真理に従うというのは、イエス・キリストに従うということを通して真理として神様は見てくださるというふうなこともはっきり言い換えてあります。私たちの肉の行いではなく、キリストと共に歩むことによって、そのように神様が見なしてくださる、私たちを完全に真理の中に歩んでいるというふうに見てくださる、完全に私たちが義であるということを神様は認めてくださって、そのことを喜んでくださる立場に私たちを移してくださるということが書いてあります。そして23節を見ますと、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。こちらも神の命のご本質がはっきり書いてあるんですね。神の命というのは決して衰える命ではなく、もう瞬間瞬間新しい命が溢れ出るほどの命、死など関係ありません。もう何もないところから瞬間瞬間に命を救われる命、そのような新しく生まれたのは朽ちない種というふうに書いてあります。イエスキリストというお方の命を通して生まれ変わることができるんです。はっきりと書いてあります。この朽ちない種、イエス様の贖いを通して、イエス様を自分の救い主だと信じることを通して、神様はこのことを与えてくださるというふうにはっきり書いてあります。生ける、いつまでも変わることのない神の言葉によるのですというふうに書いてあります。神様の言葉は、約束は永遠に変わることがありません。私もあなたも、イエス・キリストを通して、この罪の滅びから救います。そして、このイエス様を救い主として、本当に認めて受け入れ、信じた人は、永遠の命、永遠に回復することができます。また、さまざまなこの不条理なものから解放されるということなんですね。このような不当だったものが今度は不当でないものになるわけですよね。この罰が完全にイエス様の十字架を通して解決がされて、この不当やなものはなくなるわけです。救いをいただいたものはダイレクトに神様から命をいただいて、また半ずれではない生き方に変えられるわけですね。そうなるとどういう状況になるんですか？神様の愛をいただいて、キリストと共に歩む者は、神様の素晴らしさを表すことができるものになるんですね。神の栄光が表されるものに完全に変えられるというふうに書いてあるんです。この神の言葉、というものは、様々なところによって、私たちをこう導く言葉でもあります。私たちは、この救いをいただいて、信じた時に、イエス様にお従いしたい、神様に従った生き方をしたいというふうに心が変えられる状況が出てきます。その時に、洗礼という状況をいただく、集会ではバプテスマという言葉を言っていますけれども、そのようなことを通して、本当に私は生まれ変わりました、皆さんに証しをするという時がまた備えられます。信じた瞬間はこのように生まれ変わった瞬間ですけれども、そこからもう神様の名にも生まれ変わったものとして、私たちはすごく聖書の御言葉もよくわかるようになって、聖霊が共に宿って、イエス様が共に歩んでくださる恵みの人生に変えられますので、 聖書のこともよくわかるようになるんですけどね。その中で、一番良い方法を用いて私たちを人生を導いて、一番良い美しい状況に、一人一人を導いてくださるお方ですので、これは人間の側では決してできる導きではありません。神様ご自身が御言葉を通して、朽ちることのない神の御言葉を通して私たちに与えてくださる約束と御業を出して私たちはこのように救われ、変えられますので、どうかまた引き続いて集会に集っていただいて、味わっていただけたらと思います。